の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。妬み、
ひが
み。
人
の幸せって憎いじゃないですか。
どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
こんばんは。
YouTube でご覧の方はね、
はい、
お気づきだと思いますが、我々もこれからはね、メガネキャラで。
ね
行くということになりました、はい、ダブルメガネで
ダブルメガネ
なかなかないですねダブルメガネはダブルメガネでも同じメガネで
おそろでね
おそろって久しぶりに聞いたわおそろで行きたいと思うんですけど
ちょっと特殊なねおそろ
ちょっと実はですねこちらがですね、まあ社長
そうそう社長ね
太田光代社長がですね、はいまあこの
最近
のウイルス
神様
っていうの
社長ね
社長が、まあウイルスの対策ということで、
はい
あの我々こうタレントとまあ事務所の
全員をここに縫い付けたんですよ。
いや縫い付けてねえわこの素材で縫い付けるってなって一応このウイルスの対策になるメガネを
そう
あのプレゼントというか用意してくださって
全員にね
全員になんですけどだからこれがあのまあ YouTube でね見てる方は分かると思いますけど、
うん
こうなんですか一応入ってこないようには
そう横もガードがついててね上もこうなんかこう
2つ上がついててあ本当だ
降りてこないこれ結構大事ですから
これは本当に大事なんですが本当にこれは多分すごいいいんですけど、うん、その
篠宮さんが毎年してますよね
あ花粉症とかの時に
そうそうのともう多分兼用なんです
よはいはいはい、うん、ただちょっとマスクをするとですね、
うん
すごくやっぱ曇るんでまあ、これをつけるときちょっとマスクができないという
あ、なるほど、
ね、大ピンチ大ピンチになる
どっちか
じゃあマスクだよう
んどっちか
どう考えてもということで社長ありがとうございました
ありがとうございました本当にね
はい、はい、でですね今日もちょっとバタバタしてます大変だったなすんだでもね本当にねいいんですよ僕ちょっとどうしようあのメガネはメガネでちょっと欲しいっちゃ欲しかったんですけど
ちょっと悪が強いのやつ正直ね
例えば、うん、あの変な話、まあ、変装じゃないけど最近キャップかぶっても気づかれるみたいな話したじゃないです か、うん、だからメガネだったらどうだろうと思ったけどこれはまあ見られるよな
これはこれで目立つよ
あ
いやおしゃれで、はい、ほんまに
そうですよね
ただ俺らはなちょっと
変わったメガネした人いるなあ井口だとはなっちゃう可能性ありますよね
井口がなんか変わったメガネしとるってなっちゃう
まあそれでなんかあいつサムみたいになったらやるもんね
そうなんよ
いやでも本当にありがとうございました
いやありがとうございます
はい、ということで、まあ、結構ね、この1週間バタバタしてたり
あそうなんです
かあ、そこそこ、僕だけか
僕、ブチラジからブチラジです今週も
でも、キャンプの行ってたりしたんでしょ
ああ、そうかそうか
で、浜松にも行かせてもらったりね
そうかそうか
ちょっとはやってますよう
ん
本当にちょっとですけど
俺、その次の日も浜松行きましたからね
えなかったっすよ、そんな仕事
プライベートであ
まあスケジュール的に言うと、
うん、
なんか、まあ、熊本、
うん、
のキャンプ番組の後で話していただくみたいになって行って僕は僕で東京で一日中ロケやってて、
ね、
でそれ終わりで次の日が浜松で早朝からずっとね、
う
ん、配信とか
そうそうそう
浜松オートレース場で配信見てくださった方ありがとうございました、
ありがとうございました。
で、あったじゃないですか、
うん、
で帰ってきて、
うん、
で収録もあったんですよねその日そのまま帰ってきて
そうね
なかなかの
割と忙しく
させてもらいましたハードだったんですけどその次の日
にまた浜松行って
あなんかあったんですかその
いやプライベートで
てて
未開の地に入って
キャンプ地に
沢に入ってい
やそうか
釣りしながら登ってね
その後ブチ立ちまで何にもないですもんね
そうで昨日一日休んで
働け
筋肉痛で
筋肉痛でじゃないんだ
滑落して
ここ何やってんのいい加減にしろよ、
ほんとに。ささささ崖落ちてね、ちょっとだけ。
そんなとこ行くからだろう、うん。気をつけてやってください、それはね。
いや、ほんとにね。
ただまあね、そういう意味では浜松も、もう、オートレースも楽しくやらせられたりしてね、配信もあったんですけど、ただまあ、やっぱその、ね、その前の日に、もうほんとに僕は一日中、ロケやらせていただいてて、
うんうん、
マジで終わったのが深夜
わ
で浜松もう早朝だったじゃないですか、
うん、
マジでだから2時間とかしか寝ないで、
うん、
浜松行って、
うん、
7時間配信に出ずっぱりっていうその
そうでしたね
なかなかのね、うん、スケジュールでしたから
僕は熊本2日間行ってましたけど2日目はもう帰るだけでしたから、
うん、あそうなのか
そう
腹立つわ言えよもうちょっと俺は帰るだけでしたかにしてくれよ
いや無理だって
なんか
申し訳なかったもん
一応別々のスケジュール入ってるから一番いい形なわけじゃないですか、
うん、
別々の違うところで仕事をしてるわけですから
僕も気が
なかった互角みたいな感じで入ってきたけど、
うん、
あれ帰るだけ
帰るだけあの日はもうほぼオフ
ふざけんなよ 帰るだけって書いとけよ、じゃあ、なんかその
うまいもん食って帰る
だけ腹立つわ僕はもう早朝からやって、
そうなんでしょうね、
まあ、終わってってなった
んです。だいぶ疲れてましたもんね。
いや、東京駅で見た時珍しくというか、もうさすがに疲れたな、
うん、
本当にまずいと思うぐらい疲れましたよ。
いや、そうだろうな、その日もだって夜までですしな、
浜松。そう、夜、浜松終わってから収録もあったりしてね、うん、まあまあ、ありがたい限りなんですけど。で、今日もちょっと、うん、さっきロケ一日中朝からやってまして、また違う番組なんですけど、うん、まあ2カ所でロケあって、
うん、
高円寺でやって、
うん、
その後神田でやってきたんですけど、うん、マジで高円寺で終わってほしかった高円寺終わりしてほしかった、ね、もうすぐ隣なんで、
うん、
行きはね、すぐあの高円寺集合だったんで、
あ、行きはええんか、まあ、
ただそっから神田まで行って神田終わりなんで、
うん、
頼む高円寺で終わってくれという気持ちもありつつ、
うん、
まあ神田1本目高円寺で撮って、
うん、
2本目神田で撮るみたいな感じだったんですけど、
うん、
で、その、まあ、原市さんもいて、
うん、
で、1本目終わって2本目移動して、
うん、
で、控室みたいなとこがあったんで、そこでこうちょっと次のスタンバイできるまで待っといてくださいみたいな、
うん、
まあ外は本当に暑いし、
いや、暑かったよ、
もうすごいですよ、滝のような、うん、そのまあ放送本当見てほしいけど、うん、画面に耐えうる汗の量じゃないから、みんなもう暑いしね、あ、まあ、
みんなそうですよね、
そうそう、
お前に限らず、
そう、ただもうだから初じゃない、この人たちですって紹介された段階で汗だくになってるっていう、そのスタートから汗だく
なんかやったんかよ、
そうそう、だから本当にそう、水かぶったとこカットされてるみたいなぐらいの汗の量ですから、
う
ん、まあでも室内のとことかもあったりしつつ、
うん、
で控え室で行って、ちょっとじゃあお昼休憩、お弁当食べて次の始まるまでちょっと待機しといてくださいってなったら、
うん、
次のスケジュール見たら、
うん、
結構時間が空いてて1時間半ぐらい空いてて、
うん、
結構空くなみたいな感じでこう待って、原市さんとかと喋りながら待ってたりして、
うん、
ちょうどその昼間だったから、
うん、
テレ東の映画とかやってるじゃないですか、あの
時間って、ああ、ゴゴロードね、
なんかああいうのパッとつけて、
うん、
なんとなくこうやってるじゃないですか、
うん、
もう結構開くな、映画見れるぞみたいな言ってたら、
うん、
そっからなんか機材トラブルとかもあってすごい押して、
うん、
結局映画全部見切れる、
見れた
その全部映画見て、
うん、
もうなおちょっと押しちゃってて、
うん、
でまあそれは全然しょうがないじゃないですか、
まあね、
機材トラブルなんかあるだろうし、
うん、
でまあやって2本目撮ってってたんですけど、
うん、
ちょっともう本当に出演者さんの時間があるんでみたいな感じになって、
うん、
なんか誰か、まあ、次の仕事とかあるんだろうなみたいな感じで、その、うん、あ、岩井さんなんかあんすかみたいな、いや俺はないよみたいな、あ、じゃあ澤部さんあんすかって、でない、え、ないよみたいな、他の人にもあれ、いや今日これだけですみたいな待ってよ、その嫌な予感がしてきてもう嫌でしょ、俺分かるだろ、
いや、
で、いや待てよと、でめちゃくちゃスタッフさんがほんとすいません、ちょっと巻きでお願いしますみたいな、こう端折って、その大事なとことか、もうここもいいんでみたいな、他の方、先輩方もいて、どうも違うっぽいんだよ、
うわー
うわーっと、で、エクさんなんかあるんすよねみたいな時に、いや全然、YouTube 自分たちのやつなんで全然そんなみたいなとは言うものの、向こうもそんなの、
うん、
いやいやみたいな感じになって、
まあ本当はもっと余裕で終わってた
もの、まあ、そうそうそう、
映画見れたぐらいで
だけど、まあどうでもいいじゃないですか、こんなもの
ええよ、
もう
待たしとけ、これ並んでええし、
なんか嫌な、あれ、それちょっとここお願いしますみたいになって、
うん、
すごいなんかこんなある時、ほんとどうなっただろう、オンエアっていうぐらいエンディングも撮らなかったんだよ、なんかもう、でも本当に大丈夫ですって言ってけど、ゆうさん、すいません、次みたいな、もう、ま、もう本当にもうこんなゴミみたいなもののためにというか、
だってお前衣装で来たもんな、ここに、
だからそのポーズだけ取らないと、
うん、
ゆっくりしてたらまたとんでもないこと
にな
るんです
か、着替えてくよったらな、
着替えてもいいでしょ、こんな別にゆっくり、
うんうん、
飛んでくれてもいいんだから、
いやそうよ、
いやーだからまあ分かんない、他の人もあったかもしれないですけど、僕は僕でもう、エグさんすいません、もう言っててくださいみたいな、
いや
あれもう相当なんだろう、工場委員会ぐらいじゃないとなんかもう許されないぐらいのね、いもう本当にもうやだ、もうこんなの入れないでほしい、スケジュールに空いてる時にやろうよ、パッと、もうこんなもん、
ね、
何でもいいんだから、
みんなが空いてる時に
一応入れて、多分マネージャーさんも伝えてる、もちろんその後、マネージャーさん来てくれて、
うん、
本当に、だから中西さんも本当に違うんですみたいな全然大丈夫、信じてください、大丈夫なんです、
違うんです、
もうマネージャーも大丈夫なんです、本当に大丈夫なんです、取ってください、もっとっていうぐらい違うじゃん、だってこれ本当に、
うん、違う、
でも向こうからしたら今芸人さんもいっぱい YouTube やってってるし、
うん、
それも仕事としてやられてるじゃないですか、みんな、
いやそうよ、
これだけは違うんだよ、
これが違うんだ、
信じてくれ、本当に違うんだって、
これだけは違うんです、
これだけは本当に違う
んだ、みんなが舐めてた時代の YouTube です
本 当そうなんだよ。これだけは。そうそう、その通りなんだよ。みんながその愚弄してた時代の、そのなんていうの、意味嫌ってたやつですから。そうそう、
テレビ全盛の時の YouTube なんですって。
本当に現場でもう江口さんもうこれ見てください、で荷物も控え室の時ちょっとすいませんピックアップしてきますんでみたいになって、
もうええよ、もう
本当にいいんだよこんなの、どんだけ遅れてもいいし。だからすごいよ、そのなんか結構答えなきゃいけないみたいな感じで、うん、1本目はめちゃくちゃやってるわけですよ、もちろん時間いっぱいまで、うん、まあ押しちゃった関係で本当に何ですか、1問につき一つしか答えないってなくなって、
ボケしろもない、
ボケしろもなくで、一番変なのエンディング撮ってないんだから、どう終わったんだよ、じゃああれ
どう終わった、
いやみんなでもそこでもう行ってくださいみたいになったから、うん、もう分かんない、その後は。
じゃあハライチさんで撮ってる、
いやハライチさんももう帰ったし、
帰った
んだ、なんかもうとにかくみんなもう終わりましょうみたいな感じになって、
かわいそう。
だから分かる、本当に嫌だって、だから絶対バレないようにしないと、うん、こんなんだったってなったら僕のケツがこんなんだったってなった日には最悪ですから、
隠しましょう、これは
これは隠しましょう、ちょっとその、だからもう本当にこれはね、たまにこれ見てる人も僕らも散々勝手にやってるだけって言ってるのに、うん、まだ信じないでこれを仕事と思ってる人がいるんだ、
いる、ね、
違うっつってんだから、うん、こんなの何でもないんだから。
今日撮った日は絶対に言わないようにしよう。
そうだな、うん、あとそのお前が言うブチラジからブチラジまで何もなかったって言うじゃないですか、たまに、うんうん、ってことはずっと何もないんだから。ブチラジなんか仕事じゃないんだから。
そうそうそう
そうだって、その前からカウントしなきゃいけないんだよ、そうだったらね、
怪我だけして帰ってきた。
お前は怪我してこっちは申し訳ない。なんか一応急いでる感じにはなんかしないとね。
精神的にも肉体的にも疲れてな。
いやすごかったです、そのもう本当にすみませんみたいな、いやこちらこそ大丈夫なんですと言いつつも、うん、荷物も全部こうまとめてくれてるから、一応そのままマネージャーその車には乗ったけど、もう全然別にゆっくり行きましょうみたいな。
いやそうね、別に
大丈夫なんですけど、ちょっと申し訳な い, いや、まあ、他の人のスケジュールがあったのかもしれないですけど、
ね、あったと信じたいけどね、
信じたい、会ってくれ、うん、ただ僕が聞いた範囲ではなかった。
誰もそんな奇跡なことある。
いやちょっとね申し訳ない限りですけど、まあまあちょっといろいろまたここからオンエアになるものがあると思いますので ね,、はい、
ですね、
そちらも楽しみにしていただきたいんですけど、
はい、
ちょっとね一個ニュースといいますか、もう知ってる方もいるかもしれませんけど、うん、
はい、
なんとですね、うん、まあ、このブチラジにも来てくださったドズルさんとボンジュルさん来てくれましたけど、
はいはい、
あのドズル社、うん、YouTube やってるじゃないですか、うん、ドズル社が地上波レギュラー冠番組が決定したんですよ。
すげえよな、
すごいことですよ。開局ドズル社 TV が9月からスタートするということで、
うわ、
これが多分あの東海地域とかで、
はいはい、
多分放送されるんだと思いますし、その、うん、ロキポっていう、うん、東海地域のテレビ局の番組配信サービス、
うん、
だ太田上田とかもそれで
やれるんです
け ど, なるほど、ね、だからこれはもうね、我々
いつでも、いやまあそれはいつでも準備はできてますよ。
だから万が一そのドズル社 TV に違う芸人が出てたとなったら、これはもう
それはもう
わけわかんない、見づらいですから、その
不義理です。
誰の不義理なんだよ。勝手にするよっといて言ったけど、あのここに来てもらったのはマジで意味わかんないからね。コラボでもねえし、
コラボでもないよ、
ただの優しさに甘えただけの、
うん、
最悪の人間、
来てもらっただけ。
来てもらっただけで、それを仕事風にしてケツがある風にもするし、
うん、今日な
迷惑番組迷惑配信。でもちょっとねこれ、まあ、皆さんぜひ、まあ、何やるかまだ多分決まってないのかもしれないですけど、
うん、
我々もどっかでね、
いやそれはもちろんね、
ありがたいですから、
ね、いつでもこちら準備できてますから、
それは本当にそうです、いつでも行きますからね、はい、ロキポだった
ら、ね、ロキポ
太田上田とかもやってるわけですし、うん、だからタイタンともまあ近いもんというか一緒、ね、
タイタンですよ、
タイタンですよね、
タイタン社ですよ。
え
タイタン社
開局、
うん、
ドズル社じゃなく
タイタン
社と呼んでないんだから、まずタイタン TV でだったらね、うん、ちょでも楽しみですよ、何や
るのか、ね、本当にそう、
全く分かんないですけどね、ちょっとこういうのもあるみたいな、ぜひぜひ皆さんもね、
すごい
それもチェックしてほしいのと、あとはあの8月7日に僕のソロトークライブがあるんで、
うん、
それもぜひちょっとね、見に来てほしいんで、まだチケット
ありますから、そうなんですね、
音捨ての公開収録はチケットありがたいことに完売、
ま、完売したんですけど、うわすごいな、
僕のソロトークライブもありますし、うん、ブチラジの公開収録は配信でも見られますんでね、
はい、配信でお願いします。
ぜひぜひね、チケットはちょっと完売してますけど、配信で見られますんで、はい、すよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。2代目森住、普段内装業をしている河本が働け、皆さんの疑問やお悩みを内装屋の視点で真面目に回答するコーナーです。やっぱ今日もね、そのでも言ってくれてましたよ、ハライチさんは。
何ですか、
河本いないのみたいになって、
優しいよな、
うん、あの2人。でもそのいや今回結構本当のお笑い番組だからあいつはいねえんだろっていうその
ひどいこと言うなよお前、う
ん、いや、ハライチさんが言ってたんだから
さ。ハライチさんが
言ってた、うん、さんが言ってくれてましたからまあでも名前出るだけでもね、
まあいや嬉しいよ、うん、もう存在めちゃくちゃアブに噛まれたとき
に、アブに出れるかそんなアブに噛まれてひじけがしてくるやつ
面白いこと考えた山のやつじゃもんな
そうだよ山の
釣り竿持って川に入って
ただの山の人なんだよもうそっちが現場になってるから。ちょっとこっちはお願いしますよ森泉はね。
はい、
ブチラジネームロン毛の坊主頭かっこ戸建て購入、江口さん2代目こんばんは。先日新築の戸建てを購入し DIY で棚を作ったりして楽しんでます。
新築や、
ただなんとか形にはなっているのですが、インパクトでまっすぐビスを打ち込めなかったり手のこでまっすぐ切れなかったりと苦戦しています。どうすれば根性が曲がっていてもまっすぐ仕事をすることができますか。これだからよく見るじゃないですか、あのブーンってやって、
うん、
で僕一回熊本でやった
りして
、うんうん、見てるよりはやっぱ難しいよ。
そうなんですね、重いし。なんかお前の見てて思った。
そうそう、だからそれよくない
よ。当たり前のようにや
って、当たり前のようにやるなっていうのは一番大事なんだから、
うん、
何事においてもね。
いやいや、そうです
ね。なんかあるんですか、あれコツ。
いや本当にもう慣れですし、あの思い切りが大事。多分お前はちょっとビビって、多分あのビスからそのビットがブリンって外れるのが怖くて、
うんうんうん、
あの躊躇して
る。でも外れそうなんだよあれ。
いや、あしっかり食わせて。
いいや
いいやってことはない
お前は何も分かってない。
みんなやっとん
だお前みたいな素人に
分かる。いやいや逆に
素人のプロなんだからこっちは。その初心者のプロ、初心者のプロでしょ。まあ、
そうですけど、
お前はもうその慣れてるかもしれないけど、うん、初心者としてはもうアマチュアレベルの
初心者ではまあない
アマチュアでしょ。
あの頃ではないかもしれない。
そうそう、あの頃の感情をもう忘れてんだから、うん、なんていうの、要はあのネジみたいなのを、
うん、
あれ別にカチッてはまるわけじゃないじゃないですか。言ったらお
カチッとはまるよ。
はまってないよあんなの。
はめる
の本当のはまりじゃないでしょ。その
こうやってグッグッグッやってはめて、でこう意外とこうまっすぐ、
あれどう持つんだっけ。ネジも
こう
だ、いやネジをこう持っとかなきゃいけない。
まあね、最初はね、
それがもうはまってない。僕はもう離してもこうはまるぐらいじゃないと。
でも押さんとダメじゃんけ。結構押さん
と、いや押すと思ってないもんあれをあんなでかい機械だったらもうやってくれると思ってるこっちは。意外とやってくれないんだあいつ。
手でもっとねやってくれるわけね。こうグッと
押さん、いやあんなでっかいのに、
うん、
伸びろよその
どっちが
そうそうそう、そのイメージでも極端に言ってそれぐらいのイメージですよ僕ら。しかもこうはまだいいけど、あれ要は下だったらいいけど、なんていうの、横にこうやるというか垂直に、まあ、それむずいでしょ、
うん、
でこの人も多分そういうので苦戦してるんです。あと手のこって普通のノコギリ、
ノコギリ手で切るノコギリ、
あんなまっすぐ
普通は丸のこビーンってやるけど、手のこをまっすぐ引くにはあの 歯を、
うん、
まっすぐ引く
バカみたいなこと言いやがって。
本当にそうじゃもんだって俺めちゃくちゃまっすぐ切れるけんな。
どこで自慢してんだよその
大工にスカウトされたもん昔、ね、
お笑いで評価されてくれ一本スカウト出てくれ。
そうだったら千鳥って俺
そっちの世界ではね、うん、どういうことその、じゃあ逆に言ったらこの人が手の子で曲がるのはどういう、うん、どこが良くないと。
だから多少こう力が横にかかっとったりするけん、ね、歯がこうグニャってなる。
しかもギコギコやんなきゃいけないからむずいでしょ、
うん、だからもうあれ引く時だけなんですよ力入れるのって。
あー
日本のノコギリって、
はいはいはいはい、
海外は両刃ですから。
あーそこが違うんですね、うん、
押しも引くも切れるけど、日本は基本的にこう逆刃になってるから、うんうん、引く時だけしか切れない
ん
ですよ。
なんで両刃にしないんですか日本の
は。まあそっちの方が効率がいいから。
あー引くだけの方が効率
いい。宮大工でしょ日本は、はいはいはい、だからやっぱなんかそういうの関係あるんじゃないですか。
あーそうです。じゃあちょっと押すときは力入れないようにして。
押すときはもう何でもいいです。で引くときにまっすぐ引く、とにかくまっすぐ。
あーそうか、インパクトはもう慣れるしかない。
ちょっと練習するから。インパクトはもうそれもビスに対してあのまっすぐ躊躇せずにグッてやれば。
躊躇するんだよなあ
れ。躊躇、いや怖いわ怖いわ。やっぱ外れてこうビスがこの辺とかに当たってよく怪我するんですよ。
そうでしょ、うん、そんなん聞いたらもう二度とやりたくないよ。
手に刺さるんですよビスが。
言うなよそんなこと怖い僕絶対やんないよ。
だから本当に別に今慣れた今でもやっぱ
気抜いたら
2,3 日内装屋やってたらこの辺が傷だらけになってきます。
もうそんなん嫌だもん。え、あれってどうピャッてこのネジが
飛
んだ
り。そうそうそう。
で、あれこインパクトの先ってどうなってんだっけ。
あのあれドライバーの先
になる。それがグリグリみたいな。
それがネジから外れて、
うん、
そのネジがここら辺に当たる
の。ネジを当てるとインパクトがグリグリってなることはない。
あ、ある。
そんなんもう、いや言うなよ。
インパクト、まあ、ビス持ってる。
そんなこと言うなよ。
ビス持ってるから。
だからそれが嫌だっつってんだよこっちは。
手にブル
ー。それでしょ。それが怖かった。
それはある。
誰もあの時熊本で何にも言ってくれ、へへへみたいな、みんな笑いやがって。僕はインパクトが手の甲とかに
あ、そうそう、
なりそうで怖いのに、へへへみたいな。キャンプチームだから慣れてるからかしんないけど、へへへみたいな。見て見て見てみたいな感じだったの。ちょっと
へっぴり腰でな。
へっぴり腰、いやなるよこっちはって言って。
あ、でもなるわ。
へっつまねみたいになって。
なるなる、それ確かになる。
ヒロシさんのマネージャーさんとか写真とかめちゃくちゃ面白いですねとかで、みんなでバカにして。僕が正しいんだから。
そうじゃない、
あの撮影現場が異常なだけで。
あそこみんなインパクト使えるんだな、あの人ら。
そう、ディレクターさんとかもインパクト使える。
マイインパクト持ってる。てかディレクターさんのインパクトだったっけなあれ。
なんでなんで、比嘉さんじゃねえんだから舞台監督の。
そうか。
いやだから多分そういう、だからもっと練習とかかな、やっぱ。あれって抜くこともできるんだっけ。
抜くこともできる、反転させれば。
ちょっと板とか買って練習とかする
といいかもしれ
ないですね。いや気持ちはめちゃくちゃ分かります。
ああ分かる分かる。
怖いからな、
うん。
ブチラジネーム股関節ふにゃこ。郷本さん、井口さん、こんばんは。
こんばんは。
私は高校で演劇部に所属していて、次の大会では一人で大道具に携わることになったんですが、
一人で
大道具の作り方が本当に分かりません。そりゃそうだろ
う。
うちの高校の演劇部は超弱小勢力で、部費が1大会につき1万円までしか出ないのですが、1万円までならどこまで作れるんでしょうか。ちゃぶ台を作ろうと奮闘したのですが、ホームセンターへ行き調べた必要な材料を見て回ると、ちゃぶ台1つ作るのに1万円弱もかかってしまうことが判明し諦めました。
まあそんなもんでしょうね。
どうか地位の低い私たちのために1万円の最高の使い方を教えてください。またちゃぶ台を安く作る方法も知りたいです。
い
や、これどういう、もちろんね、芝居家にもよるでしょうけど、
だから、まあね、コントみたいなやつだったらね、段ボールで作るとかでしょうけどね。
ちゃぶ台はちなみに安く作れる、もうちょっと。そのホームセンターとかで資材見たらやっぱ高、でもそんぐらいするか。今値上がりでしょ相当。
まあベニヤと角材ね買って、もう6,000〜7,000円するんじゃないですか。
でもまあそれぐらいの抑え、それホームセンターで普通に買うってこと？
うん。ただそれ切るのは自分で切らんといけんし、その丸くね切るのむずいです
から
ね。
丸いやつはさすがにないか。
ないと思う。
それ確かにな、丸になんかできないだろ、うん、絶対に。
いやいや手の子でできるよ。
無理だろ。だってロン毛の坊主頭がもうまっすぐいけないのに、股関節ふにゃこが丸にできるから。
まあね、いやでもだいぶ時間かかると思うけど、本当にこういう風に切っていく
し
かない。
どうやんの丸って。
いやもうだから書いて鉛筆で、あれ下
それ回していけるのかな。
まあなんかその紐張って真ん中にこうやってビーって丸くこうコンパスみたいに書いて、まあ、で、あとはもうゆっくりまっすぐですけどこう切っていくしかないよな。
どういうこと。そのまあ丸沿って
こういう風に切っていくしかない。こう
全然、まあ、わかんない。どういう、あ、え、どういうこと。
うん、じゃあこう、
わかんないね、でもこうじゃん。
こうあったら、
もうなんで、もう、ガン虫じゃねえかよ、もう、ポッドキャスト。
こうあるでしょ、で、こうあるでしょ、書くでしょ。じゃあ、こういう風に切っていく。こういう風に。
その、沿って切るわけじゃないってことか。
丸くこう切っていくのはちょっと難しいから、ま、ね、っすぐをずず重ねて、線を重ねてて丸くして。
そういうことか。あの、マイクラで円描く、作るのも大変なんですよ、四角だから。
ああ、そういうことか。
だけど、あれもお、サイトで見ると、マイクラスペース円作り方とかで見ると、こう、なんていうの、じゃあ3個、2個2個、1個とかね、なんかうまくこうちゃんと作れる人の、教えてくれる人はいるんですけど。
比率みたいな。
まあ、だからもうそれで近づけるしかない。
しかないと思いますよ、それは。
あとなんかもし、なんだろうな、まあ一般的な、まあ、コントみたいな感じで1万円ぐらいで作れそうなの
だったら、もう段ボールつなげて絵描いて吊るしかないよね。
後ろにだからジャブ台諦めてとかだったら、なんか後ろにあのベニヤみたいなので絵描いてとかもいけるか。
ベニヤが高いけどな。
ベニヤ高いのか。
前後、まあタコはないけど1万円でしょ、だから段ボールの方がいいんじゃない。大道具もやっとったけどな俺。
まあそうっすよね。もう芸人じゃねえじゃないかじゃん。いよいよ
俺テンカラットやっとったの。
番組ね、テンカラットの大道具ね。
そう
出ろよ。
やってた。
やってたじゃん。出ろって。出ろよ。出ていけ。
あっちゃんか、あっちゃん見よった。
かっこいいな、
ハリセンボンさんと。
共演しろよ。いやちょっとこれじゃあまあ 頑張りつつ無理しない範囲でねやるしかないですからね。
あとバク転もやってます
よ。いいよ別に大道具やってた番組は、うん、まあこれはちょっとあの怪我とかも怖いんであんまりね。
そうですね、ゆっくりやって丁寧にやったらジャブ台ぐらいだったらまあなんとかなるかも。
まあまあできたらすごい立派ですよ、
うん。
ぶちラジネーム笹の葉サラサラ、
はい、
2代目の質問です、
はい、
職人さんが着ている扇風機がついた服は本当に涼しいですか？重すぎるとかないんですか？
あ
え ここえ
どう空調服ね。
いや、うん、ここら辺ついてる
のか。ここら辺にファンがついてる。
脇腹、
うん、
あれどうなの？
涼しい。
あ、だいぶ違う。
めっちゃ涼しいよ。
あ、そう、
うん、
どういうことなの？あれどうなってんの？
あん中に
逃がしてんの？
いや、空気バー送って入れて、うんうん、まあ首から抜ける感じ。
涼しいのか。でも
めちゃめちゃ涼しい、
まあ、着ぐるみとかにも
あるらしいですね。今は多分着てるみたいですよね。
でこれすごいよな、確かに。
すごい、でモバイルバッテリーだから。
あ、すごい。
つなぐのが、
じゃあ充電して。
もうだからモバイルバッテリーの大きさは別にこっちで選べるわけですからね、うんうんうんうん、どんだけでかかったってまあその長財布ぐらいでしょ。
いや、小宮山さんが信じられないぐらいバカでかいやつ。
いや、あれは見たことないもん。小宮山さんしか
めちゃくちゃでっかくて
小宮山さんしか見たことない。
あれ今まで見たことない一番バカでかい
コンセントついとったもん。
じゃあコンセントでやれよ。そ
まあそうか、あれもつけれますけどね。USB
がついてる。あ、でも涼しいのか。
USB の線があ
のね、手持ちの扇風機もみんな持って
るんですか？ あれね、あれが入ってるんですよ、中に。
僕もなんかあれいただいて、うん、確かに昔ってあれのなんかチャッチーやつじゃなくて、
あったあった、
全然涼しくなかったじゃないですか、うん、でも今確かに涼しくなってますよね。今涼
しい、ミストも出るしね。
ただ、なかなかね、やっぱあれを持ち歩いて使うっていうのはちょっとと難しい、勇気いるというか。
ちょっとね、その若い女の子が使いすぎてておじさんが使えなくなっちゃってるんですよ、あれをね。
一応今日、僕も今日朝から、うん、もう暑い、今日は暑かったでしょ、めちゃくちゃ
暑かったよ、めちゃくちゃ暑かった。
だから、荻窪駅に行った瞬間汗止まんなくなるから一応持っては行って、
うん、
駅でちょっとこうやってみたけど、なんかってそのすごいちょっと、やりきれない、堂々と、
うんうん、
ちょっとその、涼しい。
空調服買えば
いよいよだろ、空調服着て登場したら。なんかあったんですか、この前に。じゃなくてそれを着替えて衣装になるわけでしょ。そっから着替えるわけでしょ、もちろん。それが出役の服じゃないですもんね。
あ、でも僕着てますよ、しょっちゅう。
空調服
現場で。
現場です。お前の現場とこっちの現場違うんだよ。今日のロケで僕空調服で来たらおかしいだろ。
いや、いいんじゃない。
でも確かに、いや、分かる。
もう外ロケは
もう無理だって。今日は漫才衣装でってなってたんですけど、うん、ちょっともう上はさすがに脱がしてもらって。
いや、そうでしょ。
その本当にもう暑いから
無理でしょ。
無理だから。これはちょっとでも涼しいですね。
いや、涼しい涼しい。
じゃあこれはちょっと解決したんじゃないですかね、うん。以上、2代目森泉のコーナーでした。
はい。
さあ、続いてはののしり先生、人間のくせに。
人間のくせに。
おー、違うじゃねえかよ。もうやだよ。これできねえよ、もう。
いやいや、ちょ、台本がね、
恥かいたよ。ののしり先生って書いてあった
もん。台本がね、ののしり先生だ
って。おい、勘弁してくれ
よ。いや、ええよ、お前、ペライチ。
もうやめよ。
俺なんかその台本すらもらってる。ええよ、もう。
あ、ということで、人間のくせにです
ね、はい、
日々のね、たみそねみひがみを間みつっぽくして表現してもらうコーナーです。
はい、ぶちラジネーム、4人兄弟の国際人間。
はい。
お金がないとは言いながらも結局いつもなんとかなる。きっと月末の私がなんとかしてくれるから大丈夫。今日もちょっと贅沢しちゃおう。
これはまああるあるだよな、本当に。ましてやね、本当カード払いとかになったらいよいよそうなりますからね。
カードは魔法だよな。
本当に魔法じゃないんだよ、現実なんだよ、あれ一番。何より現実なんだよ、カードが。
お金が減りませんから。
減ってるんだよ、減ってるんだよ。減ってるんだよ、気づいてくれ。
何してな。何がいいってお金が減りますから。
減ってるんで、減るんだよ最終的には。でもみんなマジそのなるわけですからね、
うん、
いや本当にね、僕もだからそれこそお金借り借金とかしてる時とか、うん、もう本当にね気をつけないと。全然借金なのに自分のお金と思っちゃうから、口座落と、
そう
キャッシュだとね、
お、うん、ろすって言ってるからね。
お、うん、ろすって言ってたしな、普通に。
言ってた。
おろしてねんで借りてんだよ。何がおろすんだよ。
ブチラジネーム重心サンダーレオポン。
お、
僕のささやかな夢は宝くじを買えるくらいのお金持ちになることない。人間のくせに。
いいな、てっきり当てることだと思ったら。
そうね。
もうか、確かに意外と高いしな、
うん、
10枚ぐらいしかないから3000円とかかかるでしょ。
3000円ですね、もう
ちょっと高いんだよな、
うん、
宝くじ買わなきゃ当たらないって言うけど、いざ買おうと思ったらちょっと高いなと思って。
そのそうなんだよな。
だからなんでお前買わなきゃ当たんないじゃんって言うけど、多分当たんないものに使うにしては高いんだよっていう、
その、う
ん、
そう、ほんとそうなんだ
よ。それはこれはありますね。
だから余裕があるぐらいのお金持ちになりたいってことですね。
あ、これは確かに芯食ってるな。さすが トートバッグになるだけあるな。
さすがですね。
こいつの生活気になるわ、本当に。本当にいいですね。あ、トートバッグありがとうございました。
ありがとうございました。ね、使わせてもらいました。うん、ブチラジネームモグラとマナズル。僕みたいな嘘をつく人間にもう嘘はつくなよっていう説教は意味ないんだよ。もう嘘はつきませんっていう嘘をつくだけだからね。人間のくせに。
まあな、そうなんだろうけど。ね、最低の人間だよこいつも。まあそうだよな。だからなんかあるじゃん、たまに。ABCD みたいで誰が嘘をついてるでしょうみたいなやつの、こいつは嘘をつくやつなんだからしょうがない。そいつ自体がもう嘘をつくんだから、
どこまで行っても、
ね、どこまで行っても
ブチラジネーム生まれながらの PS、うん、いいないいな、人間っていいな、そう思えたらいいな。
怖えよ、思えよ、人間はいいって思え。もうやってくれ、こんなもんさらっとやるコーナーじゃないよ。噛み締めないとやってらんない
から。もっと拾わないといけない。
以上、人間のくせにのコーナーでした。さあ、エンディングです。ブチラジは YouTube とモッドキャストとオーディオブック .jp の企業大プランで配信しております。そして今回のオーディオブック特別編では、そんなことありますのコーナー、本当だろうなこれ。
本当だよ、聞いたもん。ちゃんと
そんなことありますのコーナーがありますんでね、
はい。
さっきも言いましたけど、ブチラジの公開収録は配信でも見られますし、
はい、
このソロトークライブもありますんで、ぜひぜひ来てください。
よろしくお願いします。
あとはね、収録した番組とかもちょっとこうオンエアになっていくと思いますんで、うん、ツイッターとか、ね、タイタンのホームページとかタイタンツイッターとかチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さよなら。
ありがとうございました。